恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週の礼拝では洗礼についてお話をさせていただきました。初めの教会がこの地上に立て上げられていくにあたり、聖霊を受けたペテロは神の言葉を人々に語りました。その言葉を聞いた者たちはペテロにこう尋ねました。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の弟子たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうか。この問いかけに対してペテロは答えました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そしてこの彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあったと使徒行では記しています。さあこの人たちを核にして初代の教会が立て上げられていきました。2000年前のことです。果たしてその彼らは最初に何をしていたのでしょうか。彼らの姿がこのように記されています。そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。みんなの者に恐れの念が生じ、多くの奇跡と印が使徒たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなの者に分け与えた。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。私たちがこの箇所を読むときに、彼らがしていたことは私たちにとりまして真新しいことではなかったことがわかります。そう、彼らは互いの交わりというものを絶やすことなく持っていました。これからこの箇所から具体的に彼らが何をしていたのかということを見ていきたいと思いますが、その前に今日はこれら主の交わりというものから私たちが得るものについてお話したいと思います。宇根さん、思われるかもしれない、本来信仰を持つということは個人的なことで、極めて個人的なことだということ、なぜなら信仰の決断とはあの人とかこの人、顔色を伺ってなされるものではなく、本来それは神様と神と自分との関係においてなされるものだからです。しかしこの使徒行伝に記されている初代の教会の姿には明らかに人と人との交わりがあり、そして彼らはその中で養われ育まれていったことがわかります。ここで私たちは考えます。それは人と関わるということは確かに私たちの人生に最高の喜びと生きがいを与えてくれるものであると同時に、その関係は同時に私たちにチャレンジというものをもたらすものであるということです。きっとこのようなことはあえて言わずとも誰でも知っていることであり、またそれは実際にこの初代教会から始まったキリストの教会が各地に生まれ成長していくときに彼らが必ず直面していたことでした。この時教会開拓の最前線にいましたパウロは各地の教会に宛てた手紙をたくさん書き残していますが、その多くは教会の中にある 問題に関することでした。言うまでもない。その問題は教会にネズミがいて困るとか雨漏りを何とか修繕しようというような類の問題ではなく、ほぼ全てが人に関わることだったのです。その中の一つ、パウロが書いたエペソ人への手紙を今日は見ていきたいと思います。このエペソ人への手紙はローマにおいて投獄されていた、ジェイルに入っていたパウロによって書かれたものであり、その名のごとくエペソにある教会の兄弟姉妹に宛てて書かれた手紙であると同時に、アジア地域にある教会において回覧された手紙であったと言われます。その中にこのような言葉があります。そこからまず今日見ていきたいと思います。少し長いのですが拝読させていただきます。エペソ人への手紙、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっているこのパウロ、私があなた方のために神から賜った恵みの務めについてあなた方は確かに聞いたであろう。すなわちすでに書き送ったように私は啓示によって奥義を知らされたのである。あなた方はそれを読めばキリストの奥義を私がどう理解しているかがわかる。この奥義は今は御霊によって彼の聖なる人たちと預言者たちとに啓示されているが、前の時代には人の子らに対してそのように知らされてはいなかったのである。それは異邦人が福音によりキリストイエスにあって私たちと共に神の国を継ぐものとなり、共に一つの体となり、共に約束に預かるものとなることである。私は神の力が私に働いて自分に与えられた神の恵みの賜物により福音のしもべとされたのである。すなわち生徒たちのうちで最も小さいものである私にこの恵みが与えられたが、それはキリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝え、さらにまた万物の作り主である神の中に世々隠されていた奥義に預かる務めがどんなものであるかを明らかに示すためである。それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主イエス・キリストにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。この主キリストにあって私たちは彼に対する信仰によって確信を持って大胆に神に近づくことができるのである。だからあなた方のために私が受けている患難を見て落胆しないでもらいたい。私の患難はあなた方の光栄なのである。こういうわけで私は膝をかがめて天上にあり地上にあって父と呼ばれているあらゆるものの源なる父に祈る。どうか父がその栄光の富に従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように、また信仰によってキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし愛をもといとして生活することにより、すべての生徒と共にその広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ち満ちているもののすべてをもって、あなた方が満たされるようにと祈る。どうか、私たちのうちに働く力によって、私たちが求めまた思うところの一切を、はるかに超えて叶えてくださることができる方に、教会により、また、イエス、キリストイエスによって、栄光が、よよ限りなくあるように。アーメン。パウロはここで、これから話すことは、私が神から賜った奥義なのだと言い、神から賜った奥義なのだと言い、 これまで神は主にユダヤ人との関わりの中でそのご計画を導いてこられたが、これからはユダヤ人以外のすべてのもの、すなわち異邦人と共に我々は神の国を継ぐものとなり、共に神の約束に預かるのだというのです。彼はそのことを神の啓示によって知ったというのです。これは私たちにとりまして大きなこととは思えませんが、神との関係を数千年来続けてきましたユダヤ人にとりまして、このことは大変な変化でありました。なぜならこのことは自分たちとは全く異なる慣習や信仰を持った異邦人、その中に私たちも含まれますが、彼らと共に神の国を継いでいくということだったからであります。それは多くの可能性と祝福が伴うものであると同時に、様々な人間的な試みを受けることでもあり、パウロはこの手紙を書くことにより、それらにこれから向き合っていくであろう諸教会を励ましているのです。そのような新しい始まりに対して、パウロはこれから自分は、キリストの無尽蔵の富を異邦人に述べ伝え、万物の作り主である神の中によよ隠されていた奥義に扱う務めがどんなものであるかを明らかに示すこと、このことに自分の生涯を捧げていくのだというのです。そしてそうすることの目的は、それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された、それは神の永遠の目的に沿うものであるというのです。パウロはかつて教会を荒らし回ってはキリスト教徒を捕らえて獄屋にぶち込むことに生きる使命を、生きがいを感じていました。その彼が劇的な改心をし、今やユダヤ人異邦人が隔たりなく集う教会を通して、我々は神の中によよ隠されている奥義に預かるのだ。神の多種多様な知恵を教会を通して知るに至るのだ。そしてそれは、我々の主イエス・キリストにあって実現された神の永遠の目的にかなうものなどだというのです。聖書の教えはいいが、教会には馴染めないと言われる方がいるかもしれません。教会には行かずに個人的に日夜一人で聖書を研究していますという方がいるかもしれません。人との関係を持たないことが効率的に思われ、気を使うことなく気軽でいいという方がいるかもしれません。また今の時代は多くの教会が礼拝をインターネットで生放送しています。実際に私たちのこの教会でも、この今この礼拝を生放送しておりますから、この礼拝はインターネットにさえつなげば今モンゴルでもエチオピアでも見ることができます。ですからもはや教会には行かずに、いつでも家でくつろぎながら礼拝を見ていればいいだろうと思われる方がいるかもしれません。しかしここで皆さんにしっかりとご理解いただきたいことは、私どもは皆さんがこれから教会に来ずとも各自家庭で礼拝を捧げればいいですよというような、皆さんの便宜のためにこの放送をしているということではないということです。この放送は病気や叱るべき理由でやむを得ず教会に来れない人のために放送しているものなのです。なぜこのようなことを言うかと言いますと、 教会に来て礼拝を捧げるということ、そしてその教会で多種多様なバックグラウンドを持っている方々と交わりを持つということが、私たちに何をもたらすかということが、このエペソ書にははっきりと書かれているからです。すなわち、くどいようですが、もう一度申し上げますが、私たちがこの教会に来る理由は、世の中に世々隠されていた神の奥義に預かるためであり、また教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであり、さらには信仰によってキリストが皆さんの心の内に住み、皆さんが愛に根ざし愛をもといとして生活することにより、すべての生徒と共に、一人ではない、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さを理解することができ、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神に満ちているもののすべてをもって満たされるためなのです。聖書は、これらのことは個人的な聖書研究や人と関わることのない信仰生活では得ることができないものなのだと、ここに書いているのです。イエス・キリストが天に戻られる前とその後の最も大いなる違いは、イエス様が天に戻られた後に、この世界にはお話しておりますように教会なるものが生まれてきたということです。そして当時このような新しいものについてパウロは獄の中で祈り黙想していたのでありましょう。その時点で彼はすでに教会の開拓と形成に命を注ぎ込んでおりました。獄に投じられているのもその理由によりました。しかしその彼の教会開拓というのは始まったばかりで、自分が今しているこのことにはどんな意味があるのだろうかと祈りの中で神に問い続けたのでありましょう。そのような中で彼は神からの啓示を受け、それをこの手紙に書き記したのです。そう、ここで今皆さんにお話ししていることはパウロではなく、私ではなく、神の御心なのです。すなわち、私たちがここでしかと受け止めなければならないことは、このことは単なるパウロのひらめきや熟慮によるものではなくて、このことは主キリストにあって実現された神の永遠の目的に沿うものだということです。この神の永遠の目的に沿うものとして、私たちのサンディエゴ日本人教会は今ここにあり、ここで私たちは共に祈り、聖書に学び、そして兄弟姉妹との交わりを持っているのです。これらの準備をしていながら、私は個人的にいろいろなことを考えさせられました。私は牧師ですから、この聖書というものを専門的に学び続けなければなりません。これは不可欠なことです。そしてその学んだことを皆さんに余すところ伝えなければなりません。これは私の責任です。そうすることにより、私もこれまで目が開かれ養われてきました。そしてそれはこれからもそうでありましょう。しかし、私自身が思うときに、私のうちに何か肉となっているものがあるとするなら、それは聖書から学んだことだけではないということです。この教会において、主にある兄弟姉妹と共に過ごしたこと、そのことが私を養って くれています。今の時代、私たちは一人で聖書研究をすることができます。そのツールはいくらでも手に入ります。そのことにより聖書に関する知識を得ることができ、聖書に詳しい人になることはできますでしょう。しかし聖書の本来の目的は聖書に詳しくなるということではないのです。聖書は私たちの頭を養うものでもないし、知的好奇心を満たすものでもない。その聖書の言葉とともに人間と関わることによって、私たちは初めて神の奥義に目が開かれていきます。この教会で主にある兄弟姉妹との交わりを通してこんなことを思うことがあります。今学んだ聖書の言葉を今目の前でこのように実践しようとしている人がいる。私もこの人のようになりたいな。またこんなことを思う時もあります。これは残念なことですけど、ああ人はこうして信仰を離れていくのだな、こういう思いには注意しないといけないな、このようなことに私たちは日々向かい合いながら、そのことをこの書と聖書に照らし合わせ、祈りの中で私たちは神の多種多様な知恵に目が開かれていくのです。また教会には身体的な弱さを抱えている方がおりますし、心の傷が癒しきれていない方たちも当然おります。私たちはこのような方たちの中に注がれている神様だけがなさる御業を見させていただくことができます。心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものであるとか、心の清い人たちは幸いである、彼らは神を見るであろうとか、私が弱い時にこそ私は強いのであるというような言葉、さらには死は勝利に飲まれてしまった、死よお前の勝利はどこにあるかというような、我々の常識では理解できない聖書の言葉は、机上机の上で哲学的に試作して自分のものとするのではないのです。そのようにしてこれらの御言葉を得得することはできないのです。これらの言葉は人との関わりの中で私たちが神様から教えていただくものです。私たちはこれまで何度主にある兄弟姉妹の背中からこれらの御言葉の意味する深さと広さを教えていただいたことでしょうか。今日の世界のキリスト教の力強い働きというものを考えますときに、かつては古い歴史を持ったヨーロッパ周辺諸国がその中心にありましたが、今はアジアやアフリカ諸国に移ったと言われております。ヨーロッパにおいて毎週教会の礼拝に出席している人の数は激減しています。その中でかろうじてこの若い国アメリカはかつてほどの様子はありませんが、今も目に見える教会の働きがあり、そのような意味において欧米諸国の中で最後の牙城とも言える国なのかもしれません。この国ではどの町に行っても教会があり、おそらく皆さんの住むコミュニティにも複数の教会があることでしょう。このような恵まれた環境ですから、クリスチャンで新しい土地に引っ越した人はまず その教会の地域の教会をさながらウィンドウショッピングするかのように一通り回って自分にとって一番合う教会を探します。そうです、そこにはいくつものオプションがありチョイスがあるのです。これはとても恵まれている環境です。しかしこの恵まれた環境はある教会で何か自分に気に入らないこと、めんどくさく思われることがあるとその教会を離れて次の教会に向かう、またそこで不都合なことがあると次のところに移って、中にはそんなことを繰り返してあちこち一巡してまたここに戻ってきたというようなことも起きております。それはそれで神様の導きだとは思います。やめた方がいいですよとは言いません。しかし私はもったいないなと思うのです。神様は教会を通してそこで語られる聖書の言葉とそこにおる兄弟姉妹を通して多種多様な神の知恵を私たちに教えようとしてくださっている。私たちの心は聖書の言葉と人と人との関わりの中で神の光に照らされて私たちの前に明らかになるのに、それが明らかになる前にその教会、その機会を自ら逃してしまっている。教会は自分の心が探られる場所です。愛について学んでおりながら兄弟姉妹と関わりの中で時に主は私たちのうちに愛というものがないことに気がつかせてくださいます。それは周りにちらつくあの人この人への思い煩いから時に始まり、でも最終的にそのあなたはどうなのかという自分自身の心が明るみにされるようなことであり、時に自らに失望するような経験かもしれません。しかしそのようなところからしか私たちはキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さというものを本当に知ることはできないのです。私たちの子供が生まれる前、私たちは思い描きます。こんなクリブを置いて、こんな可愛い服を着せて、いつも子供は私に微笑みかけてくれて、しかしご存知のように現実は全く違う。悲しいほどに違う。きれいに整えたクリブはすぐに汚れ、そもそもそのクリブで子供は寝ず夜通し泣き続ける。いつも私に微笑みかけてくれる可愛い我が子を思い描いていたけれど、それどころではない。夜通し泣き続ける子供に疲労困憊する、そしてイノセントな子供を怒鳴りつけてしまう衝動にも駆られる、そのようなところまでに行って初めて私たちは親とは何なんだろうか、人とは何なんだろうか、神の愛は何なんだろうかということを知るのです。育児書を何十冊熟読してもこれらのことは分かりません。箴言を書いたソロモンは実に頑竹に富んだ言葉を残しました。牛がいなければ貝羽桶はきれいだ、しかし牛の力によって収穫は多くなる。牛がいない貝羽桶は本当にきれいでしょう。そこでは床に床に頬ずりすることも横になることもできるでしょう。しかしそこには何の収穫もない。牛がいてこそそこから何かが生まれる。そして当然生きている牛がいるということは、その場所は汚れていく場所です。そもそも 生きるということはそういうことでありましょう。牛がいないきれいな牧者で、牛について専門書を読んで得られるものとは何ですか。私たちは牛がいるから収穫を得るのです。同じように私たちの教会に人との人の関係がなければ問題は何もないでしょう。しかし同時にそこには期待しないでください。何の収穫もありません。神様は人を通しては神の御心を私たちに教えてくださいます。気がつかせてくださいます。時にそれは私たちの目にとても非効率なことに思われます。しかし神はそれを良しとされている。そもそも神がこのことを良しとされている証拠はどこにあるのか。イエス・キリストの生涯に全く完璧に表されているではないですか。神の子が赤子として生まれ、人として成長していく過程に年月をかけたこと、一人一人の人間の話を聞き、神の言葉を彼らに伝え、しかし最後には彼らの自由意志にイエス様は委ねたのです。神の全能について考えるなら、これらのことを非効率と呼ばずに何と呼びますか。神であるのなら、これら一切のものすべてスキップして目指すべき目的に一気に着地することができたでしょう。しかし神はその道を選ばず、私たちにもイエスと同じ生涯を送るように願われているのです。パウロは今日お話ししました神の啓示を受け、自分の心の中に一つの覚悟を持ったようです。彼はコロサイ書の中にその彼の気持ちを書き残しています。今私はあなた方のための苦難を喜んで受けており、キリストの体なる教会のためにキリストの苦しみのなお足りないところを私の肉体をもって補っている。なぜにパウロはそれまでして教会に全てを注いだのか。彼は神によって教会というものがどういうものなのかということに心底気がつかされたからです。皆さんにとっての教会は何か。彼はパウロは同じ目標を持って歩んでいる同僚者に語りかけます。どうかあなた方自身に気をつけ、また全ての群れに気を配っていただきたい。聖霊は神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させるために、あなた方をその群れの監督者にお立てになったのである。教会は神が御子の血で贖い取られた神の教会です。どうして私たちはその教会をないがしろにして、己が信仰障害なるものを全うすることができましょうか。教会を避けて通ってどうしてこの神の愛を知ることができましょうか。それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。この言葉を受け止め、そこから無尽蔵の神の富を受けることができる人はなんと幸いなことでしょうか。お祈りしましょう。天皇父様、今日エペソ書を通してこれから教会に向き合っていくということを 覚悟していたパウロに、あなたが与えてくださった天の啓示について私たちは目を向けてまいりました。あなたがあなたの教会に対してどのような思いを持っておられ、この教会を通してあなたは私たちに何を与えようとしておられるかということを私たちは見ておりました。主よ、あなたはすでにお気づきになっているように、私たちの世界は極めて私たち中心に成り立っており、時に私たちの便利さのゆえに、コンビニエントのために、あなたというものが脇に置かれてしまうような世界、そのような様が今私たちの前にあります。主よ、どうか私たちはあなたの御心というものを見極めて、それに従い続けることができるものとしてください。私たちの心の中に、私がこれをしたい、あれがしたいという思いが湧いてきますときには、主よ、それは本当にあなたの御心にかなっていることなのかと、御言葉に照らし合わせて己が道を決めることができますように。そして我々はあなたの御心に従う道こそが人にとって最も幸いな道であるということを信じておりますゆえに、その道を選び取ることができるものとしてくださいますことをお祈りいたします。私たちのこのサンディエゴ日本人教会を感謝します。あらゆる生活背景を持ち、さまざまな文化慣習を持ち、生まれも育ちも生まれた時も異なる者たちがこの主の宮に集っております。主よ、この敬愛する兄弟姉妹と共に、あなたの愛の深さ、広さ、長さ、高さを、私たちがこの人生の中少しでも知ることができるように、どうぞキリストの体なるこの教会に集う私たち一人一人をリフトアップし、あなたに近いものとしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。どうぞ私たちの教会のミニストリーがこのあなたの御心に沿うものとなりますように、この時を心から感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。